東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
たたけんいちのシネマプラネット。この番組は映画好きおじさんたたけんいちによるちょっと映画が見たくなるそんな情報をお届けする番組です。皆さんご機嫌いかがでしょうか。たたけんいちです。このシネマプラネットもですね、おかげさまで今回で放送50回目を迎えることができました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、あえてね、こう最近流行りのメジャー映画とか取り上げずにですね、細々とやってまいりましたが、まあ、今回もね、特に50回記念みたいなことはないんですけども、下のコンビニであのコカ・コーラエナジーというのがありましたんでね、ちょっと今日は強力カフェイン、ガラナエキス、ビタミン B6、ナイアシンを入れてですねエネルギッシュにやっていきたいと思いますよ。ちょっと開けましょう。よいしょ、ありゃ、あー、まあ、これはですね、コーラなんだか、いや本当にあーんな気分ですよ。コーラなんだかエナジードリンクなんだかね、ちょっと映画と何も関係ないところからスタートしましたけども、番組では皆さんからのコメントやいいね、メールなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンをクリックしますと、そこが番組宛にコメントに変わりますのでね、そちらからお送りください。またメールでもお待ちしております。アドレスはただけん@radio365.net tadaken@radio365.net です。番組へのコメント、いいね、リクエストなど皆様からのメッセージをお待ちしております。どしどしお送りください。それではたたけんいちのシネマプラネット第50回目放送、なせばなる、なさねばならぬ何事も、カフェイン満点で始めましょう。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供でお送りいたします。シネプラニュース。このコーナーでは世界の映画界の最新ニュースや近日公開予定の気になる映画をご紹介してまいります。最初のニュースはこちらです。池袋に都内最大級のシネコン誕生ということでございましてですね、7月19日、まあ、7月19日ですね、まあ、もうオープンはしておるんですけれども、池袋にですね、都内最大級となるシネコン、グランドシネマサンシャインというものがオープンしたんですね。もしかしたらね、この放送をお聞きになっている方の中にはもう行ったよという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、このグランドシネマサンシャインはですね、旧プラザ池袋という建物のですね、4階から12階までを占めているんですね。スクリーンの数は12、座席の数は2443席からなるという、まあ巨大なね、シネマコンプレックスであります。でここの目玉はですね、なんといっても国内最大となる IMAX レーザー GT テクノロジーのスクリーンということでですね、どれぐらい大きいかというと、高さ 18.9m、 幅 25.8m って言いますよね。どういうとイメージがしやすいですかね。まあ幅はね 25.8m ですから、まあ 25m プールですよね。学校のプール、そうか、縦も 18m だから、まあ本当に縦横ね、なんとなく学校のプールぐらいの大きさっていうことでしょうかね。まあ本当に大きな、スクリーンがある。でこのシアターのですね、最前列にはフラットシートが、導入されていまして、寝転びながら映画を見上げられるという、まあ、そういう新しいね、映画体験もできるそうなんですね。まあつまんない映画だと途中で寝ちゃうかもしれませんけどね。さらに、日本初上陸となります体感型シアター 4DX with Screen X も導入したということでね、4DX が持つモーションシートとスペシャルエフェクトを楽しみながら、視野270度の 3面マルチプロジェクション上映システムが合わさることで、よりパワフルに映画を楽しむことができるというふうになってるんですよね。まあ、あんまりね、なんかこう、270度、ね、まあ、面白いんだろうけど、なんかこう、ちょっと忙しいでしょうね。あっちもこっちも見なきゃいけなくなっちゃうとね、大変かもしれませんが。で、各フロアごとにコンセプトが異なっており、映画だけでなく空間も楽しむことができるそうで、まあ、客席にロゴを入れるなど、細部にもこだわりが詰まった施設となっているということなんですね。まあ、ここのね、社長さんは最高の映画館を作ったつもりです。顧客目線にこだわり、最先端最高峰の技術を導入しましたということですのでね、ご興味ある方、池袋の、グランドシネマサンシャイン出かけてみてはいかがでしょうか。さあ、続きましてですね、ちょっと近日公開予定の映画一本ご紹介いたしましょう。そのタイトルはですね、守護教師、ね、あの守護神とかね、守る方の守護、アンダードック2人の男ファイティン、あるいはね、新幹線ファイナルエクスプレスなどで、知られるマ・ドンソクというね、韓国の俳優さんも大きなね、体の大きな人なんですが、まあ、彼が屈強な肉体を生かして主演を務めましたサスペンスアクション映画、それが、まあ、守護教師なんですね。どんなお話かと言いますとね、暴力が原因でコーチの職を失った元ボクシングチャンピオンのギチョル、まあ、これをね、まあ、ドンソクさんが演じてるわけです。彼が女子校の体育教師という新しい仕事を得るそうなんですね。で、まあ、それまで接点のなかった女子生徒たちの扱いに、まあね、なかなか困っていたんですが、ある時行方のわからない同級生を探しているユジンという女子高生に出会う。で、まあ、主人公のギチョルはですね、他の先生が、まあ、単なる家出だと決めつけていて、警察も本格的に捜査をしないことに不審を感じる。で、まあ、これは何かね、裏があるんじゃないかということで、自分がその行方不明になった症状を探していくというストーリーだそうなんですけれども、まあ、なかなかね、ちょっと予告編見たんですけども、結構ね、こうサスペンスタッチで、アクションもね、もちろん結構肉体派な、まあ、ドンソクだけあって、結構ね、迫力ある映像がありました。映画、この守護教師は8月2日から全国で公開されるそうです。最後にね、新しい映画ということで、もう一つちょっと気になる話題がありましたよ。トップガン、これのね、続編の予告編が公開されたよというのが話題になっております。俳優のトム・クルーズが、主演を務めました1986年の映画トップガン、ね、かっこよかったですけど、これの続編トップガンマーヴェリックの予告編というのがアメリカで初公開されたそうなんですね。でこれはコミコンインターナショナル2019というイベントでですね、まあ、トム・クルーズ自身がサプライズ登場して公開されたということで、まあ、会場にいた6000人以上のファンがですね、騒然となったということなんですけれども、今この公式の、ね、予告編 YouTube でも公開されてます。発表からね、今日の放送時点でまだ2日しか経ってないんですけども、1500万回ぐらい再生されてますんで、まあ、どれだけね、多くの人がこれをこう楽しみにしてるかということなんですけども、まあ、私もね、見ましたけれども、流れてる音楽とかね、当時の音楽をちょっとアレンジしたような形だったりとか、まあ、トム・クルーズがね、バイクに乗ってこう戦闘機の上にこう走るシーンもね、新しいこの映画でもあったりして、まあ、なんかね、ちょっとこう30数年という時を超えてこの新作がどういう風になるのか、なかなかね、ワクワクとさせるような予告編でございますんで、皆さんもご興味あればぜひこのトップガンマーヴェリックの予告編ご覧いただいてはいかがでしょうか。以上、本日のシネプラニュースお伝えいたしました。それではコマーシャルに参ります。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
アルガトラズからの脱出、ただけんいちのシネマプラネットをお届けしております。リスナーの方からね、メッセージをいただきましたのでご紹介いたしましょう。ラジオネーム K さんです。いつもありがとうございます。 前回の、ね、放送で、ご紹介しましたサメ映画ロストバケーションをご覧、お聞きいただいてねメッセージいただいておりますけども、ロストバケーションある意味夏らしい映画ですね、他にドキドキするような夏向けな映画を教えてくださいといただきました。ありがとうございます。まあね、本当夏向けの映画ということで、そうは言いましてもね、今日のこの放送してるのが7月、まあ、7月20日なんですけどね、今日はちょっと蒸し暑いんですけども、まあ、天気がねそんなに良くない。まあ例年ですとねこの時期は太陽さんさん真夏って感じなんでしょうけれども、どうも今年はね曇りとか雨ばっかりで、特にね、この関東地方では全然太陽が顔を出さないんですね。まあもしかしたら8月とかになりますとね晴れて夏らしくなるのかもしれませんけれども、まあ暑くなると暑くなったでね、今度はこう何もしたくなくなったりする、まあそんなだれた自分に勝つというわけでね、まあ今日は夏にぴったりの映画というふうにはちょっと暑すぎるかもしれませんけれども、灼熱地獄でもね諦めない男たちの姿を描いた熱い映画、ね、夏にご覧いただければと思ってご紹介をいたしましょう。1965年のアメリカ映画飛べフェニックスですね。この飛べフェニックス、舞台はアフリカのサハラ砂漠です。とある、ね、石油会社の飛行機が、まあ、石油を掘っている、ね、その採掘基地から休暇で帰る、まあ、男たちを乗せて飛び立ちます。ところがね、まあ、この飛行機結構オンボロのプロペラ機でしてね、まあ、無線が壊れていたりとかなかなかこうちょっとガタが来ている。でその飛行機が飛んでいるとですね、そこにこう大きな砂嵐が飛行機を襲うんですね。でなんとかこうそれを避けて持ちこたえようとするんですけど、あっという間にこの砂嵐ね巻き込まれちゃいまして、エンジンに砂が入ってねこうプロペラ止まっちゃう。でそのまま飛行機はあっという間にこう砂漠のど真ん中にね不時着をしてしまうんですね。でこの不時着、まあ、事故でですねもういきなり2人の乗客が死んでしまって1人が大怪我を。で飛行機に積んでいる水だとか食料はわずかで、しかも飛行コースをね大幅に外れているので助けが来る見込みもない。場所はサハラ砂漠ね、灼熱のもう地獄のど真ん中、最寄りのオアシスまで100キロ以上、さあ生き残った12名はどうするのかという、まあ、物語なんですね。でこの飛行機の、まあ、ベテランパイロット役を演じる主人公がジェームズ・スチュワート、ね、アメリカの両親、あの両親ともね、あの良い心って書くの両親ですよね、アメリカの両親と呼ばれた、まあ、名優です。でそのパイロットの助手といいましょうか、ナビゲーター役を務めるのがこちらも名優リチャード・アッテンボローです。でその他ピーター・フィンチとかアーネスト・ボーグナインとかね、ドイツの名優ハーディ・クリューガーなど、まあ豪華キャストが揃っています。で全員出演者は男性です。で途中ねこう暑さで参って一瞬こう踊り子の幻覚を見ちゃうっていうシーンで若干ね女性がボヤーンと映るんですけど、まあそれ以外は142分ずっと男しか出てきません。暑い砂漠でね暑苦しい男たちのドラマが展開するという映画なわけです。でこの映画2004年にですねフライト・オブ・フェニックスという映画でリメイクされたんですけれども、まあこのねリメイクの際は現代風なんでしょうか、女性のね、キャストもいたんですけど、まあこのね物語は男性だけの方が面白いのかもしれませんよね。で監督はロバート・アルドリッチが務めています。まあ、彼ねアメリカ娯楽映画界の巨匠ですね。比較的男の世界を描くことが多い監督でしたから、まあこの男だらけの映画ね、飛べフェニックスの監督にももってこいなのかもしれません。さて、物語の方なんですけどもね、まあ、待てど暮らせど救助が来ないので生存者もだんだんねこうイライラしてくるわけですよ。でこのままだとどんなに節約してもあとね15日間で水も食料も切れてしまうと、ああどうするどうするとなった時に、たまたまねその飛行機に乗っていたドイツ人の若い男がですね、自分は飛行機のデザイナーだっていうふうにね、言って、この墜落してちょっとね壊れちゃった飛行機を改造すればもう一回空を飛ぶことができるっていうふうにね主張するんです。で主人公であるベテランパイロットは事故でね、乗客2人も死なせてしまったことに責任を感じていて、まあ、その上ね、そんな誰だかわからない若造のね考える改造飛行機で もっと大勢を死なせてはたまらんっていうことでですね、全く取り合わないんですね。まあとはいうものも、他にね代わりになるいいアイデアもなくて、まあこのまま何もしないで死ぬわけにはいかないとね、こう生存者の中からも声が上がってきて、まあ仕方なくそのパイロットも承知して、まあ、男たちね12人がこう脱出をかけた改造飛行機作りを始めるんですけれども、実はこの自称飛行機デザイナーにもある秘密がありまして、てんてんてんということで、まあね本当にこの砂漠のねど真ん中に取り残された12人の男たちをさまざまな試練がね、襲います。そもそもこの男たちがね一筋縄ではいかないような面々なんですね。主人公のベテランパイロットと若造の子ね飛行機デザイナーの間、お互いにねこう生意気だとか老害だみたいなねいう感じでこういがみ合ってますし、まあその間にね挟まれてナビゲーターはなんとかね仲を取り持とうと苦労したりする。で乗客にね軍人がいるんですけども、まあ軍人はいつでも軍人らしくしなければいけないなんていうふうにねこうちょっとこう高圧的に振る舞うし、その下についている兵士はねそんな上官が嫌で仕方ないだとか、まあいろいろなんかね、みんな何かしらこういろいろ抱えている。でまあそうした一癖も二癖もある男たちが脱出という共通の目的のためにね、団結してこう諦めずにね向かっていくっていう姿はやっぱりねこう見ていても応援したくなるんですよね。まあ、特にね私なんかこう典型的な三日坊主と言いましょうかね、やるぞと決めてもねなんかちょっとすぐこう軌道修正とかしちゃうような人間ですからね。まあもしねこういう映画のような状況下に置かれたらきっとすぐにね諦めちゃうんじゃないかななんていうふうに思っちゃうんですけど、まあ、こんなね私のようなダメダメ男にも諦めない心の大切さを教えてくれる、まあ、そんなね映画になっているんじゃないかなというふうに思いますよ。というわけでねこの夏の暑い時期にぜひとも見ていただきたい男だけの熱い映画翔べフェニックス、ね、こちらをご紹介いたしました。本当にね、もう古い映画ではありますけど古さを感じさせない素敵な作品ですよ。長さは142分の映画です。あなたの人生にぜひ加えてみてください。以上本日のアルガトラズからの脱出のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオであなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
佐田健一のシネマプラネットエンディングのお時間です。今日前半のシネプラニュースでは池袋に、まあ、巨大なねシネコンができたよという話題と、新作映画ですね、韓国映画守護教師というものと、私なんかね特にこう若い頃見て感動しましたのトップガンの続編、ついにねその予告編が公開されたという話題をねご紹介しました。今思い出しましたけどね、最初に買った CD って多分ね私トップガンのサントラだった気がしますよ。あんまりね CD とか買わない人間だったんですけど、トップガン聞いてうわかっこいいなと思って買ったのが最初の CD だったと今ふと思い出しました。今度ね続編はどんな音楽に流れるんでしょうか。さあそして、後半のアルガトラズからの脱出、まあ、これもねある意味飛行機映画ですね、熱い男たちの映画翔べフェニックスをご紹介いたしましたが、お楽しみいただけましたでしょうか。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどお待ちしておりますのでね、どしどしお送りください。番組冒頭でもご紹介しました無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去のアーカイブなども聞いていただくことできますので、ぜひこちらの方もご利用ください。また私のね、Twitter アカウントへのフォローなどもお待ちしております。ID は佐田健47です。TADAKEN数字の47ですのでね、まあこんなおじさんの日常を覗いてみたいという方、ぜひ Twitter アカウントフォローしていただければと思います。それでは佐田健一のシネマプラネット記念すべき第50回目放送、 なせばなる、なさねばならぬ何事もこれにて終了です。ここまでのお相手は、俺もフェニックスになりたいぞと意気込む佐田健一がお送りいたしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.